皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしております。今月は月の最初に行われていた DLS キッズのセミナーをインスピレーションに、特に若いダンサーに知ってもらいたいことをピックアップしています。大人バレエ姉さんだったら関係ないようではないですよ。健康に長く踊り続けるために聞いてほしいです。だけど成長が終わった大人の体でゴールがより良い自分を目指して踊る人たちと、成長過程の弱い体で職業訓練として踊っている子たちだったら、怪我した時のリスクのサイズが違うということだけは分かってくれますよね。今日は無理やりストレッチについて、長めの記事なので早速本文です。無理やりストレッチの考察。はじめに、無理やりストレッチ、つまりギュギュするストレッチだったり、痛いところで止めるストレッチだったり、涙を流しながら伸ばすストレッチのことをここではお話しできます。私がすごく大事だと思っているエリアなので、ちょっと長くなってしまうのですが、誰かの方法が悪いとか悪者を作るための記事ではないことを最初に理解してください。この部分、論争が起こることが多いので、できる限り感情を取り払って書き続けていきます。介護学的なことやテクニック的なこと、そして怪我とストレッチについては腐るほど記事にしているのでお話ししません。ワガノワバレエのストレッチ。 YouTube ではワガノワバレエをはじめ、ロシア系のすごく痛そうなストレッチが紹介されています。でもワガノワの子たち上手じゃないってことは、彼らみたいに舞台に立つためにはあのストレッチを行えばいいんじゃないの？そう思う人も多いと思うし、そういう質問も来るので、ここでは一番有名なワガノワを例にとっていきます。 1. オーディションプロセス。ロシア人だからターンアウトができるという記事でも説明しましたが、すごい量のダンサーがオーディションで来て、年齢が上がるにつれて落とされていくのが現状です。つまり、もともと体の柔らかい子だったり、才能があると見込まれた子だけこれらのストレッチを行っているということです。街を歩いている人たち全員ができるのではなく、選ばれし者が選抜された先生たちに指導されているという事実をお忘れなく。ちなみに、ワガノワバレエの先生たちのはほとんどその学校で生活し、ダンサーになり指導についたエリートだということも忘れなく。2. 学校のレッスン内容。ストレッチビデオと同じような年齢の子たちのレッスンビデオを見てみると、素晴らしくスローなエクササイズを行っているのがわかると思います。年齢にもよりますが、あれだけストレッチしているのに上げている足は90度以下です。そして8カウント以上キープしています。これは完全に筋トレです。ストレッチをするということは可動域を広げるということなんだけれど、その可動域を使う前に筋トレをして体を作っているのが見られます。クラシックバレエだけではなく、ロシアの伝統ダンスでも足腰を鍛える動きがたくさん含まれています。コサックダンスを考えると簡単に頭に思い浮かぶと思うけれども、深いブリエだったり、膝を曲げた状態でホールドする動きなど、クラシックだけのクラスではなく、バーサタイルに体を使い筋肉を育てているのがわかります。もちろん年齢が上がればキープする時間が短くなり、テクニックの難易度が上がっていくのが見られますが、トーシューズを履けばスローなエクササイズに戻るし、毎年試験があり生徒が落とされているという事実から、上達していない子は落とされているという計算になります。ストレッチを真似してその他の学校のシステムを真似しないとなると、彼らと同じ質のダンサーを作るのは難しいのではないのでしょうか。舞台裏、卒業生の話。様々な舞台裏で働いたことがありますが、一番この記事に役立つ舞台裏経験は、ガラパフォーマンスをして世界各国からすごく有名なダンサーたちを招いた舞台です。セルゲイ・ポルーニンを知らない人はいないと思いますが、ロイヤルからは彼やスティーブン・マックレイをはじめ、ロイヤルからは彼、そしてスティーブン・マックレイなどプリンシパル級のダンサー、サンフランシスコバレエやその他の大きな名前たち、この人たちのレッスン風景や舞台裏、リハの様子を見てきましたが、みんなストレッチしてました。だけど、すごい危険な動きで誰かに押されて行うストレッチは目にしたことがありません。世界のトップカンパニーでトップで踊る人たちさえやっていないということがどういう意味か、それは本人しか知らないとは思いますが、毎年生徒たちが海外のバレエ学校やバレエ団に羽ばたいていってくれています。その子たち、休みになるとバレエ学校にレッスンしに戻ってくるので、その時にいろいろな様子を聞くことができます。ここ5年の卒業生のみんなが口を揃えているフレーズはジム。アメリカだろうがヨーロッパだろうが、ジムに通うダンサーが多いそうです。イングリッシュナショナルを卒業した生徒は、男の子たちはみんな学校が終わる5時6時頃にみんなで近所のジムに通っていたと言ってましたし、ローザンヌを経てヒューストンバレエ団で踊り、今はノルウェー国立バレエ団にいる子は、ジムでウェイトトレーニングをする以外、他には何もトレーニングしていないし、怪我もしてないって言ってました。 この子たち、そしてカンパネリで踊っているダンサーたちがストレッチをしていないわけでもないですよ。ストレッチ自身が危険なわけでもないですよ。最初に書いたように、ここでお話しているのは涙を抑えてのストレッチということね。最近のダンサーの研究は増えているものの、これらの研究はよりよく踊るためにどうしたらいいかにフォーカスされています。当たり前ですが、このような研究にお金が出る理由は、ダンサーに、舞台に、カンパニーに貢献できるからです。ただリタイアしたダンサーや脱落していったダンサーの怪我についての研究がされることはありません。子供を産んだ後、骨盤や関節に痛みが出ていることとストレッチの関係性、40過ぎ60歳あたりで我慢できない股関節の痛み、そして手術をしたダンサーの数。60歳っておばあさんみたいに聞こえるでしょ。でもね、その後20年30年彼らの人生残ってるんですよ。 Quality of Life、 生活の質についての研究は、新体操バレエというものをはじめ、オリンピックの選手もそうですが、寿命が短い仕事です。ということは残りの人生はダンサー人生の 3,4 倍だったりするわけ。この部分の研究やインタビューなしに答えが出せるのか私には分かりません。トレーニング、踊りイコール痛いという感情が作られてしまった子たちのメンタル面がどうなってるのかだって分かりません。私は脱落者です。そんな私の体を今研究している人は私以外にいません。飛行機に乗ってて股関節が痛くて立ち上がれないということも、昔痛めた腰椎のせいで背もたれなしの膝つき椅子に座りながらこの記事を書いている事実も誰も研究していません。わがのわのビデオも世界のガラコンサートも、映っているのは脱落していない人たちだけです。救急車を知らない人はいないでしょ。サイレンの音さえ違うものの、世界各国にあります。救急車は事故、怪我した人のところに向かう車なんて私が説明する必要もありませんね。ただ考えてください。もし私たちが宇宙人で地球を研究しているアウトサイダーだとしたら、救急車が集まってくるところに怪我、事故があるわけだよね。怪我、事故があるから救急車が来てるのか、救急車があるから怪我、事故があるのか、地球外生命体にはわからないかもしれません。災害の時は救急車ではなく普通の車に怪我人が乗ってることもあるでしょう。戦地だったら怪我人は放っておかれるのかもしれません。何を言いたいのかというと、救急車の話ではなくって、外から見てるだけでは全体像を考えず一部分だけ切り取って見ていたらわからない部分がたくさんあるということです。じゃあ結論はというと、私個人としては上に書いた理由、そして今まで DLS でストレッチに関して書いてきた記事たちに書いた理由から、無理やりストレッチはおすすめしていません。また古典作品や大手バレエ団の新作を見てみても、新体操のような柔軟性はバレエに必要ないのではと思っています。日本にはプロを目指していない子たちもたくさんレッスンに来ています。バレエを習うために、指導するために資格やオーディションなどはありません。毎日バレエレッスン、ストレッチ、ポアンドという3つのクラスを一緒に受講できる時間の余裕もなければ、若い子たちをフルタイムでプロとして育てるバレエ学校もありません。そして今まで見てきた脱落した素敵な生徒たちの人生を考えると、無理やりストレッチ、口が裂けてもおすすめできません。でもこれは私個人の考えですし、私の出会ったダンサーたちを研究した結果です。世界には私が知らないダンサーがたっぷりいますから。私の限られた経験で、ダンサーとして活躍している子たちの中で無理やりストレッチをしたおかげでオーディションに受かった子はいないということです。10年以上バレエ学校で指導している内容にはストレッチも含まれます。だけどクレイジーストレッチと言われるような無理やりなものはやってません。私の言葉を信じなくても大丈夫、自分で考えてみてください。情報過多のこの時代、私たちにできることは考えることと勉強することだけだと思うのです。いかがでしたか？情報型ということは情報を選択できる、つまり消費者にパワーがあるはずです。 DLS が皆さんにとって有益な情報を得る場所になっていますようにと願いつつ、今日のポッドキャストを終わりにします。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。